夜はまたごろりと寝転んだ。たちまち心に浮かんだのは、Sadder than is the moon's lost light, lost are the kindling of dawn, two travelers journeying on, the shutting of the fair face from my sight, という句であった。もし夜があの胃腸返しに化粧して、身を砕いても合わんと思う矢先に、今のような一別の別れを、たまぎるまでに、嬉しとも、口惜しとも感じたら、世は必ずこんな意味をこんな歌に作るだろう。その上に、Might I look on thee in death, with bliss I would yield my breath, という肉さえ付け加えたかもしれぬ。幸い普通ありふれた、恋とか愛とかいう境界はすでに通り越して、そんな苦しみは感じたくても感じられない。しかし、今の刹那に起こった出来事の詩種は、豊かにこの五六行に現れている。世と胃腸返しの間柄に、こんな切ない思いはないとしても、二人の今の関係を、この歌のうちに当てはめてみるのは面白い。あるいはこの歌の意味を、我らの身の上に引きつけて、解釈しても愉快だ。二人の間には、ある因果の細い糸で、この歌に現れた境遇の一部分が事実となってくくりつけられている。因果もこのくらい糸が細いと苦にはならぬ。その上、ただの糸ではない。空を横切る虹の糸、延べにたなびく霞の糸、梅雨に輝く雲の糸、切ろうとすればすぐ切れて、見ているうちは優れて美しい。万一この糸が見る間に太くなって、井戸縄のように固くなったら、そんな危険はない。世は画工である。先はただの女とは違う。突然襖が開いた。寝返りを打って入り口を見ると、因果の相手のその胃腸返しが敷居の上に立って青磁の鉢を盆に乗せたまま佇んでいる。また寝ていらっしゃるか。昨夜はご迷惑でござんしたろう。何べんも邪魔をして、ほほほほほと笑う。臆した景色も、隠す景色も、恥ずる景色は無論ない。ただこちらが詮を越されたのみである。今朝はありがとう、とまた礼を言った。考えると、丹前の礼をこれで三遍言った。しかも三遍ながら、ただありがとう、という賛辞である。女は夜が起き返ろうとする枕元へ早くも座って、まあ寝ていらっしゃい、寝ていても話はできましょう、とさも気さくに言う。世は全くだと考えたから、ひとまず腹ばいになって、両手で顎を支え、しばし畳の上へ肘つぼの柱を立てる。ご退屈だろうと思ってお茶を入れに来ました。ありがとう。またありがとうが出た。菓子皿の中を見ると、立派な羊羹が並んでいる。世はすべての菓子のうちで最も羊羹が好きだ。別段食いたくはないが、あの肌合いが滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。ことに、青みを帯びた練り上げ方は、玉とろうせきの雑種のようで、甚だ見て心持ちがいい。のみならず、青磁の皿に盛られた青い練り羊羹は、青磁の中から今生まれたようにツヤツヤして、思わず手を出して撫でてみたくなる。西洋の菓子でこれほど快感を与えるものは一つもない。クリームの色はちょっと柔らかだが少し重苦しい。ジェリーは一目宝石のように見えるが、ブルブル震えて羊羹ほどの重みがない。白砂糖と牛乳で五重の塔を作るに至っては言語道断の沙汰である。うん、なかなか見事だ。今しがた源兵衛が買って帰りました。これならあなたに召し上がられるでしょう。源兵衛は昨夜城下へ泊まったと見える。世は別段の返事もせず羊羹を見ていた。どこで誰が買ってきても構うことはない。ただ美しければ美しいと思うだけで十分満足である。この青磁の形は大変いい。色も見事だ。ほとんど羊羹に対して遜色がない。女はふふんと笑った。口元に侮りの波がかすかに揺れた。世の言葉をシャレと返したのだろう。なるほど、シャレとすれば軽蔑される値は確かにある。知恵の足りない男が 無理にしゃれた時にはよくこんなことを言うものだ。これは品ですか？何ですか？と相手はまるで政治を眼中に置いていない。どうも品らしい。と皿を上げてそこを眺めてみた。そんなものがお好きなら見せましょうか？ええ、見せてください。父が骨董が大好きですから、だいぶいろいろなものがあります。父にそう言って、いつかお茶でもあげましょう。茶と聞いて少しへきへきした。世間に茶人ほどもったいぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに聞く救助として、あぶこを飲んで血行がある者はいわゆる茶人である。あんな半佐な規則のうちにガミがあるなら、麻布の連帯の中はガミで鼻が使えるだろう。回れ右前への連中はことごとく大茶人でなくてはならぬ。あれは商人とか町人とか、まるで趣味の教育のない連中がどうするのが風流か見当がつかぬところから、機械的に利休以後の規則を鵜呑みにして、これで大方風流なんだろうと、かえって真の風流人をバカにするための芸である。お茶ってあの流儀のある茶ですかな？いいえ、流儀も何もありゃしません。お嫌なら飲まなくってもいいお茶です。そんならついでに飲んでもいいですよ。ほほほほ、父は道具を人に見ていただくのが大好きなんですから、褒めなくっちゃいけませんか？年寄りだから褒めてやれば嬉しがりますよ。へえ、少しなら褒めておきましょう。負けてたくさんお褒めなさい。ははは、時にあなたの言葉は田舎じゃない。人間は田舎なんですか？人間は田舎の方がいいのです。それじゃ幅が利きます。しかし東京にいたことがありましょう。ええ、いました。京都にもいました。渡り者ですから方々にいました。ここと都とどっちがいいですか？同じことですわ。こういう静かなところがかえって気楽でしょう。気楽も気楽でないも、世の中は気の持ちよう一つでどうでもなります。飲みの国が嫌になったって、蚊の国へ引っ越しちゃ何にもなりません。飲みも蚊もいない国へ行ったらいいでしょう。そんな国があるならここへ出してごらんなさい。さあ出してちょうだい。と女は詰め寄せる。お望みなら出してあげましょう。と例の写生帳を取って、女が馬へ乗って山桜を見ている心持ち。無論とっさの筆遣いだから絵にはならない。ただ心持ちだけをさらさらと書いて、さあこの中へお入りなさい。飲みもかもいません。と鼻の先へ突きつけた。驚くか、恥ずかしがるか、この様子ではよもや苦しがることはなかろうと思って、ちょっと景色を伺うと、まあ窮屈な世界だこと。横幅ばかりじゃありませんか。そんなところがお好きなの。まるでカニね、と言ってのけた。世は、わはははは、と笑う。軒場に近く、泣きかけたウグイスが中途で声を崩して、陶器方へ枝移りをやる。二人はわざと対話をやめて、しばらく耳をそば立てたが、一旦泣き損ねた喉の容易に開けぬ。昨日は山で源兵衛にお会いでしたろう。ええ、ながらの乙女の五輪の塔を見ていらしたか。ええ、飽きづけば、お花が上に置く露の、ケヌベクモアは思いゆるかも。と説明もなく、女はすらりと節もつけずに歌だけ述べた。何のためか知らぬ。その歌はね、茶店で聞きましたよ。ばあさんが教えましたか。あれは元私のうちへ奉公したもので、私がまだ嫁に、と言いかけて、これは、と世の顔を見たから、世は知らぬ風をしていた。私がまだ若い自分でしたが、あれが来るたびに、ながらの話をして聞かせてやりました。歌だけはなかなか覚えなかったのですが、何遍も聞くうちに、とうとう何もかも暗唱してしまいました。どれで難しいことを知ってると思った。しかしあの歌は哀れな歌ですね。哀れでしょうか？私ならあんな歌は読みませんね。第一、淵川へ身を投げるなんてつまらないじゃありませんか。なるほど、つまらないですね。あなたならどうしますか？どうするってわけないじゃありませんか。笹田男も笹部男も男目かけにするばかりですわ。両方ともですか？ ええ、えらいな。えらかない当たり前ですわ。なるほど。それじゃ蚊の国へも蚤の国へも飛び込まずに済むわけだ。カニのような思いをしなくっても生きていられるでしょう。ほう、法華経と忘れかけたウグイスが、いつ勢いを盛り返してか時ならぬ高根を不意に張った。一度立て直すと、あとは自然に出ると見える。身を逆島にして、膨らむ喉の底を震わして、小さき口の張り裂くるばかりに、ほう、法華経、ほう、法華経と続けさまにさえずる。あれが本当の歌です、と女が世に教えた。